この一話特集。どうも、サンキュー達夫です、熱量と文字数、毎週聞いてくださってありがとうございます。本日はですね、一人語りシリーズということで、この1話、毎月見たアニメのあの感想、この1話良かったよと人におすすめしたい1話をプレゼンしていただくメール特集でございます。1月から新番組も始まりまして、多くの作品が放送されていますが、その中でこの1話良かったよと、あるいは去年の12月のね、放送であの1話良かったよというメールを紹介したいと思います。いつもは編集室でなかなか紹介しきれないものもありますので、最後まで楽しみに聞いていただければなと思いますが、まずは、そんなこの1話特集に入る前に普通のお便りも紹介したいと思います。いつもメールありがとうございます。熱文字ネームガーベラコさん、ありがとうございます。初めてメールさせていただきます。ガーベラコと申しますということでありがとうございます。熱文字の存在を知ったのは2016年1月に開催された八木橋百貨店でのトークイベント新春オタトークがきっかけでした。そうだったんですね。八木橋百貨店来てくださったんですね。ありがとうございます。私は八木橋百貨店の近所に住んでおり、新聞広告で入ってきた八木橋のチラシにイベント告知が載ってるのを見て、なんかよくわかんないけど面白そう、正月休みで暇だし行ってみるか程度の気持ちで赴いたところ、その空間のあまりの居心地の良さに結局最初から最後まで見てしまったことを今は懐かしく思い出します。いやー、もうこういう人一人でもいればもうやってよかったです、本当に。それ以来熱文字の更新を毎週待ち望み、おかげで去年はこれまで以上にアニメを楽しめる一年になりました。いや、それは良かったです。バックナンバーも全て聞かせていただいたのですが、いや、すごいですね。この番組、やっぱりバックナンバー聞く人が非常に多い。まあ、嬉しいことですけども。特に印象に残っているのが、第144回コラム、アニメはみんなで見るものの中での、達夫編集長の、アニメも面白いけど、アニメ語りも面白いという言葉です。そもそも自分は昔からのオタクではなく、アニメや漫画を楽しむようになったのも二十歳を過ぎてからのここ数年のこと。きっかけはたまたま仲良くなった友人がディープなオタク、腐女子であったこと、そして彼女が私に一方的に話してくれる萌え語りがあまりにも面白かったことにありました。いや、そうなんですよね。腐女子の方ってギャグレベル高いですよね。めちゃくちゃ面白いですよね。自分はそんな彼女の魅力的なトークに憧れて、私もこんな風に何かを愛してみたいという気持ちからアニメを見るようになったのですが、どこかでずっとそれでは本末転倒なのではないかという思いもありました。そうですね。オタクたるべきもの、作品やキャラクターへの好きがまず最初にあり、だからこそ語りが熱量を帯びて面白くなるのであって、語りの面白さに憧れるところから入った自分は、いつまで経っても真のオタクにはなれないのではないかという具合の悪さのようなものがあったのです。なるほど。ですが編集長のアニメも面白いけどアニメ語りも面白いという言葉を聞いて、熱文字はそんな風にアニメ語りからアニメに入った自分を肯定してくれる場所であるように感じました。なるほどね。それがあの日の八木橋カトレアホールで感じた居心地の良さの正体だったのだと思います。すげえ話だ。そして実際熱文字を聞くようになったことで自然にアニメの知識も増え、見たことのない作品を見るきっかけにもなり、今ではプリキュアを映画館に何度も見に行って周りに布教しまくる立派なオタクに成長することができました。たどり着いたのがプリキュアかい。毎週様々なアニメの見方を示してくれる熱文字メンバー記者の皆さんには本当に感謝しています。長文を読みいただきありがとうございました。また八木橋に来てくれる日も楽しみにしております。ありがとうございます。ガーベラコさん、女性なんですかね。八木橋今年もね、やろうと思ったんですけど、今年またちょっと別の 展示が入っちゃったということで、今年はちょっと断念だったんですけど、また八木橋百貨店でやりたいと思いますけれどもね。嬉しいです。アニメも好きだが、アニメ語りも面白いという。そうだったのか。いや、いいんですよ、別になんかね。魅力的。でも、やっぱこう、アニメの文化って一人一人がそういう局地戦でね、魅力的な語りを展開し、ちょっとずつアニメとかアニメ愛好家のイメージを変えてきた節もありますから、責任重大ですね。嬉しいです。またどこかでお会いできればと思います。それでは本日、最後までお付き合いください。この1話特集です。熱文字ネーム、なでこスマイルさん、いつもありがとうございます。響けユーフォニアム2第11回初恋トランペット。ユーフォニアム2ですか、素晴らしかったですね。あー嬉しい、あのちゃんと名前に振り仮名振ってくれてますね、嬉しいですね。そうなんです、僕ねよく超重要な人物の名前を言い間違えたりとかしてるんで、すいません、これもう本当言い訳できないです。ただちょっとあまりに本数が多すぎるのと、あとメールをチェックする時間がもうほんとないのとで、すべてのメールの読み方を確認している時間が僕にはちょっとないですね。この番組が構成作家とかもいないもんですから。なので、初出の名前に振り仮名を振っていただく。まあ、これ大変助かります。すいません。第11回初恋トランペット。レイナのかっこよさとクミコの友情の強さを垣間見れた素晴らしい一話でした。 A パート最後で滝先生もう奥さんいないんだよとクミコが自分が嫌な人間に思われても構わない覚悟でレイナを励ますシーンがあるのですが、とにかくこのセリフが凄ましくて、果たして私が彼女なら友達にあのセリフが言えるのだろうかとしばらく考え込んでしまいました。そして B パートでも音楽が好きだったからこそ滝先生に気持ちが惹かれていったレイナがそのことを遡るようにして現実と立ち向かい、亡き元奥さんのお墓の前で全国大会金賞受賞を誓う姿がクールすぎてマジで憧れました。孤高のトランペッター高坂玲奈、私は彼女が大好きです。それにしても田中飛鳥といい滝先生といい、この作品はかっこいい人間ばかり出てきて本当に参ります。私は一期では滝先生が大嫌いでしたが今では愛しています。ということでこの1話、なでこスマイルさんありがとうございます。ユーフォニアム、すごい作品です。続いて同じく響けユーフォニアム第11話いただいておりますね。この方は謎のサングラス美女さん。メインキャラの後輩のいないところで先輩同士が語り合うシーンが好きです。例えばアリアジアニメーション11話のアリアカンパニーの暖炉前で久しぶりに顔を合わせる水の三大妖精、例えば白箱19話の車中で実は昔からの知り合いであることが明かされる矢野さんと平岡など、普段はメインキャラの後輩の視点から見ている世界を少し離れ見上げるばかりだった先輩の素顔が見えたり、大人の目から見た後輩の姿が語られたりすることで物語世界に厚みが増します。そうですね。さて響けユーフォニアム211話ではアスカ先輩と夏希先輩2人だけの珍しいシーンが挿入されました。久しぶりの部活復帰で自分の音に劣化を感じるアスカ、水を差し入れに来た夏希は嬉しいです、先輩のかっこ悪いとこほとんど見たことなかったからと微笑みます。アスカはよく見ておきなよ、明日からもうこんな姿見られないからと切り返し、夏希ははいと最高の笑顔、高校生にしてはちょっとキザな会話ですね。この回のメインプロットは滝先生に恋するレイナが滝先生の奥さんのことを知って動揺しながらもコンクールに集中するため気持ちを立て直していくというものですが、クミコとレイナ加えてハズキ、サファイアのやりとりを見てるとやっぱり子供っぽい、おどけながらも少しだけ大人になったのかもと自負するアスカとナツキの会話はやはり経験を積んできた先輩ならではの、苦味や余裕を感じさせ対照的です。でもちょっと振り返るとアスカを大人にさせたのは第10回で、子供で何が悪いんです、先輩こそなんで大人ぶるんですかとなりふり構わずぶつかってきたクミコの言葉だったりするので面白い。本当にキャラクターが生きてるアニメです。 亡くなった奥さんのことを話すシーンの心に染みるような桜井さんの芝居も素晴らしかった。この1話ということで、同じ11話でもね、また別の感想をいただきました。ありがとうございます。ユーフォニアム、まあそうですね、アリアージアニメーションとか白箱の例も出てきましたけどですね、まあ、マリア様が見てるもね、3年生同士の会話っていうのはやっぱりグッとくるものありますからね。こんな感じで淡々といきますから、皆さん置いていきますし、あの念仏のように聞こえてきたら寝ていいですからね。はい、続きまして、3月のライオンいただきました。長茂由紀さん、3月のライオン第8話が良かったです。これは主人公が引退をかけた老騎士と対戦する話。桐山霊の騎士人生は始まったばかりで、老騎士の心情は分かりません。老騎士はいろいろ無様な姿を晒します。対局でもみっともない指し手で桐山を困惑させてみっともなく負けます。対局後に鉢合わせした霊は夕食をおごる羽目に。そこで語られる老騎士の引退したくないという本音がぐっさり刺さったのです。私も間もなく引退する年齢です。そうなの？でも引退などしたくありません。現在の定年制度は平均寿命が今よりずっと短い頃に作られたものです。定年から20年も遊びたくありません。制度が現実と乖離しています。だから地方や寝たきりの老人が増えるのです。年金財政が破綻するというのならさっさと制度を変えるべき。私は生涯現役で働きたい。老騎士の叫びはとても共感できました。ということで送っていただきました。長茂由紀さん、ありがとうございます。長茂由紀さん、そうなの？そんな年じゃないでしょ。まあスポーツやってんのかな、わかんないですけど、このほど実際の将棋の世界でもね、あの加藤一二三、九段、まあ引退という、まあ A級というかそのプロリーグもね、陥落したということで、まあ引退、77歳ということでしたけれども、その前にね、本当に神武以来の天才と言われたあの加藤一二三が、その記録を破った若い、14歳のプロとね、77歳で戦うという、あれもかなり来ましたけどね。メールありがとうございます。続きまして、キラさん、編集部の皆さんこんにちは、キラと申します。私が語りたいこの1話は四畳半神話体系の第10話です。辰夫編集長が定期的に軽音を見るとおっしゃっていましたが、私にとってそんな存在がこのアニメです。四畳半神話体系ね、俺も好きですわ。 DVD 持ってるしね、ブルーレイか。しかし悲しいことに現在19歳の私の周りにはこのアニメを語れる人がいないのです。マジか。キラさん19歳なの？すげえな。ですが東京 MX 系および BS 富士で再び放送されることとなりました。あ、おめでとうございます。これを後期と言わずして何と言いましょう。後期は皆様の目の前にぶら下がってるんです。とにかく多くの人にこのアニメを見ていただきたい。初めて見た時の感動を味わってほしい。しかしおそらく親善権へのノミネートはなさそうだと思いまして、いても立ってもいられずメールさせていただきました。ありがとうございます。まずこのアニメについてざっくり説明させていただきます。2010年にノイタミナ枠で放送されました。原作は森見富彦さんの同名小説で、監督脚本を務められたのは湯浅正明さんです。湯浅監督はまあピンポーン、ジアニメーション、まあ、ね、マインドゲームでおなじみの湯浅監督ですけれども、主人公は私、これは浅沼慎太郎さん。バラ色のキャンパスライフを送ることを願う京都の大学生です。小津、これは吉野さん、明石さん、これは坂本真綾さんなど様々なキャラクターが出てきますが、私の拙い言葉で説明するよりも本編ナレーションを一度見ていただければ大体がつかめると思います。本編ナレーションを見てっていうプレゼンなんだよ、おい。このアニメの素晴らしいところは、なんといっても原作小説がそのまま動き出したかのようなナレーション、そしてその世界観にぐっと引き込んでくる映像です。確かに。ここに10話をおすすめしたい理由があります。多くは語りませんが、エンドロールまでしっかり見てください。そしてぜひ全てを知った上で何度も何度も見ていただきたいのです。2回目以降はシナプスが恐ろしい速度で増えていくような感覚は10話と言わず1話から味わえます。結局何が言いたいんだというメールになってしまったのですが、とにかく映像や言葉の節々から情報を受け取っていくアニメなので見ていただきたいです。いつかこのスモールワールドでのこのアニメを語れる友人と出会えることを願います。 なんだか不安定な気候ではありますが、皆さんもお体に気をつけてください。ありがとうございます。キラさん。19歳か。四畳半神話体系、いいですよね。僕も、もう本当大好きで、この作品。だから、湯浅正明監督好きですね、僕ね。まあ、イベントの司会とかやったと思うんだけどな、もうな。続きまして、朝さん。週末のイゼッタ最終回、イゼッタ、いただきました。ありがとうございます。この1話。週末のイゼッタの最終回で3回泣いたシーンがあったので報告します。戦いの前夜、イゼッタが空飛ぶ放棄でフィーネと深夜のデート。その場でイゼッタが禁断の魔石を使って、ま、石を使ってでも、ゲール帝国率いる白き魔女との最終決戦を決意したことを伝えます。それはフィーネや、国を守るためにゲール帝国を倒すだけにとどまらず、魔女が戦争の道具に使われることにも終止符を打とうとする壮烈な決意です。まずそこで涙。そしてイゼッタは親友であるフィーネではなく、国の対抗であるフィーネ殿下として、臣下である魔女イゼッタに出撃を命じてほしいと願います。もちろん親友をそんな危険なことはさせられないと一旦は拒否するものの、決断は決し、最後は決断して涙ながらに出撃を命じるフィーネ。ここで2回目の涙。決戦当日、命を削っての激闘の最後にイゼッタは大陸の地下に眠っていた全て魔力を使い果たし、白き魔女もろとも光に消えます。それをきっかけに戦いの流れが変わり、ゲール帝国は敗戦、戦争は終わります。そして物語は戦後、森の中でひっそりと車椅子姿で暮らすイゼッタの元を訪ねるフィーネという大フィナーレで幕。この終わりで涙、無事だったんだ、本当に良かったと心底思わせる最終回でした。最近は最終回でも風呂敷を畳みきれなかったりね、最近どころじゃないですけどね、にぎや劇場版に逃げ込む作品もある中言い方だよ。週末のイゼッタは完全なる話の締め方をしてくれました。もう素晴らしいの一言につきます。今期もこんな最終回を味わいたいものです、ということで、朝さんありがとうございます。おっしゃる通り、週末のイゼッタ良かったですね。続きまして、祝200回ということでね、いただきましたけれども、まちこさん、放送200回突破おめでとうございます。近頃熱文字メンバーが配給を褒めてくださっていて嬉しい限りです。僕と国さんが主に配給やばいという話してます。まちこさんありがとうございます。そうですそうです、配給はいいのですとエビス顔になっています。私は初めての熱文字メールで配給を特集してくださいとぶしつけのお願いをしていたので念願叶ったりといった感じです。ありがとうございます。いや、配給ずっと見てましたよ、僕らもね。語るきっかけがなかったっていうだけでね。ところで私には配給で気になることがあります。それは青葉城西高校の主将である及川徹、そして主人公の影山飛雄のことです。彼らは同じ中学バレー部出身で、及川が中学3年の時、1年生として影山が入ってきました。年下である影山の才能に脅かされ、及川はだんだんと追い詰められていきます。そしてある時、焦りから余裕をなくし影山に暴力を働こうとしたのを岩泉に止められます。岩泉の渾身の説教により目が覚めた及川はようやく吹っ切れるのですが、問題はここです。もしここで及川が影山を殴っていたらどうなっていたのでしょうか。殴ると書きましたが、アニメや漫画のシーンでは手の甲を影山に向け腕を振る、まさに邪魔なものを振り払うといった感じでした。なのでもしそれが当たっていたとしても、グーで殴るよりは軽傷で済むかもしれませんが、中学3年生と1年生の体格差を考えると何の怪我もなかったでは済まされない気がします。たとえかすり傷でも下級生に怪我を負わせたことには変わりありませんし、もし目にでも当たっていたら影山のバレー人生にも関わる大怪我になっていたかもしれないのです。そうなれば及川自身きっとバレーを続けられなくなってしまう気がします。たとえもし続けられたとしても、影山に怪我を負わせたという罪の意識から逃れられず、彼らしいバレーをしようとするたび苦しむのではないでしょうか。いや、中学生ってそんな繊細な生き物じゃないですけどね。罪の意識で接してくる人はなんとなく嫌ですし、影山も避けるようになるかもしれません。影山にとって及川は大きな目標だったわけですから、それがなくなってしまったらどうなっていたことか。私にはどちらかの目を失明し眼帯をする影山と、その病室にお見舞いに行けず土手のある公園のブランコでうじうじしている及川の姿がありありと浮かびました。ありありと、まだ日陰には雪が残っていて息が少し白いです。 岩泉がそばで見守っています。春はもうすぐそこです。何を言ってるんでしょうこの人は。なので本当にあのシーンは配球の中でも大きな分岐点だなと思います。勝手に分岐点にしたんだろう。ガンちゃんありがとうと思わずにはいられません。熱文字の皆さん、あのシーンどう感じられましたか。中1の影山くんの可愛さもお忘れなく。これからも配球どうぞご引きにお願いいたします、ということでありがとうございます。考えすぎ、考えすぎですから、やばいですねこの人ね。いや面白すぎました、面白すぎです。まあでもそうですね、逆になんかこう尊敬している人にちょっと殴られるぐらいの感じでね、まあ、ちょっとビビってるのが実はなんかこう好きで意識してるっていう感情とごっちゃになってしまって、実はちょっと好きになってる自分みたいなね、そういうのを意識するといいんじゃないかなと BL 的には思うんですけれどもね。それ配球もね、確か俺前鵜飼コーチのこと鳥飼って呼んじゃったんですけど、って呼んでたと思うんだけど、読んじゃったと思うんだけどね、すいませんでしたその説は。なんかいろいろそういう重大な読み方の間違いありますから、すいません、また改めて謝罪しておきます。続きまして、あ、第198回のこの世界の片隅についての感想ということで、この世界の片隅にね、この1話で扱います。私は現在22歳の大学生で、戦争体験などは学校教科書を通じてのものであり、皆様と自身のオタクレベルの違いにただただ驚くばかりでした。そうでしょうね、そうでしょうね。で、映画を見た最初の感情はいい作品なんだろうか、面白いのかというものでした。鈴さんや登場人物はみんな可愛いし、ストーリーも理解できたのですが、これはどこで泣く映画なのだろうか、これで本編終わりという感想を抱き悶々としていました。この感想に至った経緯について考えてみたところ、絵を描くのが好きな主人公という前情報を持った上で予告編を見てしまった。第二次大戦が悲惨な史実として自身の中に記憶されているがために、映画も悲惨になるという固定観念ができてしまった。情報量が凝縮された映画に対しての自身の咀嚼スピードが追いつかず、置いてきぼり感を感じてしまったという経緯があったのだろうという結論に至りました。なるほど。まあ、あの予告編は見ないに限りますけどね、映画に関してはね。あれ配給会社が作った嘘ですからね、とんでもないフリですからね、どの映画に関しても。そのフリ言ったっていうね、オチが全部弱くなるから。この映画は悲惨という蓋をされている第二次大戦を全く別の切り口から緻密に作り上げられた、映画であり、それゆえに見る側もオタクレベルを要求するものだと思います。まあそうでもないけどね、僕はやっぱり84歳のおばんにちょっと見てもらいましたけどね、全然理解できましたよ。その時代の文化や価値観に乗っ取って行動する登場人物は、今の価値観から照らし合わせれば不可解な言動をすることがありました。例えば海軍の水原に対しての北条家の歓迎など、まあ確かにそうなんですが、まあ、やっぱりあの死にに行く人に対してのってことありますからね。また当時のあの軍人さんに対しての一般人の受け入れ方っていうかね。また制作者側の言葉へのこだわりの強さは、方言を理解することを見る側に要求してきます。確かにそういったことが積み重なり、私は映画を見た後に消化不良を起こしてしまったのだと思います。そうだよね、多分22歳だったらそうかも。しかし達夫さんの日常アニメであるという考え方は理解でき、この作品への思いの強さを汲み取ることができる皆さんの神秘感には本当に驚かされました。このラジオや考察サイトで考えをまとめることでようやく腑に落ちることができ、素直にいい作品であると、言えるようになりました。ありがとうございます。お佐藤くんさん、ありがとうございます。お佐藤さん、いやいやいや、ラジオを聞いたり考察サイト見て腑に落ちる必要ないよ。わかんないままでいいよ。あの最初見てわかんなかったっていう感想を大事にしてほしい。で、全然それでいい。君は君の年齢でのアニメの味わい方っていうのがあるから、無理やり分かろうとしなくていいです。分からないものはそのままでもいいし、他の人の意見を聞いて分かったっていう、この一連の経験を含めて、貴重なアニメ体験だと思います。ありがとうございます。続いてエピーロさん、いつもありがとうございます。いろいろ書いてくださっております。最近の1月アニメですね、デミちゃんは語りたい第2話。 人外物に疎いため、とても新鮮な気持ちで本作品を視聴しています。まあ、人外ね。まず、何はともあれ、デミヒューマンから、取ってデミと呼ばれるアジンのキャラクター、たちがみんな可愛い。デミヒューマン。第2話は、デュラハンのマチ京子ことマッチー会。ずーっと、はぁ、なるほどーと感心しきりでした。頭部に、実際に頭部の取れたデミが存在したらどんな風に生活してるのだろうかと、原作者と制作人とかリアルに想像していることがこれでもかと伝わってきます。片手に学校指定の手提げカバン、もう片方の手で頭を抱えるのは大変だろうからということで特別にリュックでの投稿が許可されたり、第1話では小さな座布団を持参してノートを取る際などには顔を乗せていたり、確かに座布団は必要ですよね。本当にマッチーはこの世界で生活してるんだと実感できました。 B パートではマッチーが憧れを抱く男性教師高橋哲夫 CV 諏訪部純一に頭を抱えられて一緒に買い物へ行きます。その間マッチーの体はドラキュラのデミ光と一緒にお留守番、マッチーが照れると離れた体も照れたジェスチャーをしたり、光に手を引かれてトイレに連れて行ってもらったりと、可愛いやら面白いやらもうてんこ盛りでした。この辺はね、落語の胴切りっていうのにも出てきますけどね。この作品は人外あるあるを乗っけた日常系萌えアニメですが、その奥に社会性を含んだテーマが見て取れます。お、真面目。第1話ではかつてデミヒューマンが偏見を持たれていたり差別を受けたりしていたが、最近では日常生活に不利なデミヒューマンのために行政のサポートが受けられるようになったことなどが語られていました。またデミヒューマンとして前向きに生きていくために自分たちのことをデミとポップに呼ぶその態度と知恵には感動すら覚えます。デミヒューマンを障害やマイノリティのメタファーとして使用することにより社会的課題をファンタジーに落とし込んで楽しく見られる作品に仕上げている、その手腕に脱帽しました。この1話ありがとうございます。エピーロさん、なるほど、賢い、すごいな、発見ありますね。そういうことも感じ取れなくはないという、まあ確実にそういう意図を持ってやってるんですけどね。アニメ界、まあオタク芸人トークユニットアニメ界的には、三平三平さんがもう人外物は専門家でございます。まあデュラハンとかね、まあそういうのももうずっと追いかけてますけれども、アニメ界の秋葉 BB チャンネルという、まあ有料ですけど、その番組でもね、よくあの人外の同人誌の話とかしてくださってます。同じくエピーローさん、幼女戦記の第2話、この1話で挙げていただきました。幼女戦記、昨年末のアニメアカデミー賞女性声優部門でエントリーされなかった中では、私は結城葵さんを2016年に活躍した声優として推したいと思います。君の名はでは三葉の同級生さやか役、声の形では翔子の妹ゆずる役を務め、そうよかった、あれテレビアニメーションでも僕だけがいない街のヒロイン、ひなずきかよを担当する一方で、田中くんはいつもけだるげ、ステラの魔法では脇を固める役も。また音楽活動では、武田彩奈さんとのユニット、プチミレディでの活躍に加えて、ソロアーティスト名義でリリースした、とこはかの国というミニアルバムで、伴奏からメロディーまで全ての音を自分の声で表現することに挑戦しています。一年を通じて素晴らしい活躍だったのではないかと思います。さすが、結城葵さん。まあ古くはアニマル探偵キルミンズーの結城葵さんですけどね、僕の中ではね。本作品においては、つまり幼女戦記においては、幼女に生まれ変わった現代日本のビジネスマンが魔力を持った軍人になるという、なんかこれ説明を自分で読んでるだけでバカバカしいですけどね。幼女に生まれ変わった現代日本のビジネスマンが魔力を持った軍人になるという複雑な役どころ、複雑な役どころっていうかありえない役どころですけどね、この結城葵さんが演じています。第2話においてこの幼女ターニャが日本のサラリーマンの生まれ変わりであることが明かされ、成人男性の軍隊区長を幼女の声で演じるって足しすぎじゃねえか、すげえと感心しました。いや感心するポイント違うけどな。徹底したリアリズムとハードボイルドによって描写される世界大戦の頃のヨーロッパを模した異世界ファンタジー作品、今後の展開も楽しみです。ありがとうございます。幼女戦記面白いですな。ご覧になってますかね、幼女戦記、皆さんね。これもなかなか多分上位に入ってくるんじゃないかなという作品ですけどね。続いて AP ローさん、悪化13区観察課第1話ということで、1話ね、この1話で選んでいただきました。悪化、 1話を通じて明確にコントロールされ、抑揚の効いた映像に度肝を抜かれました。おっしゃる通り、60年代から70年代のアメリカを元にしつつも、色彩を日本的に現代的にアレンジした美術、手書きの雰囲気を残した輪郭線で柔らかさを出しつつ、線を減らしてすっきりとさせたキャラクターデザイン、落ち着いた芝居と音楽、全てが統一されたセンスによって生み出されており、スペースダンティやワンパンマンの夏目慎吾監督の力量が伺えます。もうなんか説明の仕方がオタクっぽい。もう最初からオタクっぽい。すげえ。また小物設定や衣装設定出た。小物設定、衣装設定、といったクレジットが見られるあたりにもこだわりを感じます。個人的には色彩に最も感動しました。すごいですね。確かにこの作品すごいです。ぜひ見ていただきたいなと思います。エピーロさん、まだまだ ありますけどね。エピーロさんからこんなメールも届いております。NHK で放送中の3月のライオン第13話のエンドカードご覧になりましたか？なんとこの回のエンドカードを東清彦先生が担当されていました。ニャンボーのアニメ化と合わせて考えると、これはいよいよ四つ葉ともアニメ化かと期待が膨らみますね。そうなればアニメ化が決まってから後悔しないように出演される声優さんの希望を考えておきたいところです。というわけで、私が考えた四つ葉等に出てほしい声優を以下に記しておきます。出た、以下に記しておきます。あー、これはね、これはもう実際僕らも会議でちょっと四つ葉とアニメ化に関して一回特集しようかっていう話が あるんです。ずっとしてるんですけど、僕はね、やっぱ四つ葉とはどう考えてもアニメ化しない方がいいと思ってるんですね。もう東先生の漫画がすごすぎて、本当にアニメ化するんであれば、もう本当長浜さんぐらいの人がやるっていうね、もう原作尊重主義の人が徹底してやるっていう、それでもやっぱりね、ちょっと難しいんじゃないかな。だからニャンボーぐらいがちょうどいいんですけど、まあ NHK 的にはやってほしいでしょうね。ずっとその方向で動いてるでしょうね。なんでちょっと、いや、じゃあそこ NHK なの？本当に NHK で大丈夫っていうのは僕の中ではあるんですけど、まあ3月のライオンの、まあ、流れですよね。で、エピーロさんはやっぱ小岩四つ葉を結城葵さんと、あるいは釘宮理恵。釘宮理恵か。父ちゃんが桜井貴博、もしくは中村雄一。まあ、中村雄一でしょうね。浅木が佐藤里奈。これはま、国さんも言ってました。風花が沢城みゆき。あー、なるほどね、あるね。えなが、村川理恵、リエーション。確かに。綾瀬家の母、雪野さつき。これはあるでしょう。ジャンボ、津田健次郎。そうか。ヤンダが神谷博士。神谷博士あるね、ヤンダ。これはハマってるね。三浦が五十嵐博美。トラコが白石涼子。あー、トラコの白石涼子が。島尾が早見沙織さん。三浦の母親が斎藤千和。いやー、すごいな。これはまたちょっと改めてやんなきゃいけないテーマですけどね。まあ、皆さんの中にもあるかとは思いますけれどもね。続きまして、この一話。ボンベロさんからいただきました。鬼兵、出た、鬼兵。ご覧になってますかね、皆さん。鬼兵第1話、血頭の丹兵衛。累計発行部数2700万部を超える、誇る、池波正太郎の超人気時代小説シリーズ、鬼兵ハンカチ王。これが2017年に発刊50周年を迎えることを記念しアニメ化され、ついにこの1月から放送が始まりました。私はアニメ鬼兵の第1話を見て、時代劇が生き残っていく道は皮肉にもアニメだと確信しました。テレビドラマの時代劇はセット、カツラ、衣装一つ取ってもお金がものすごくかかる割には数字が取れません。アニメだとグッド低予算で作品世界を描くことができ、うまくいけば円盤も売れます。まあ確かに決してアニメも低予算ではないが、時代劇の実写に比べればね、時代劇の文化を守っていくのにアニメより優れたメディアはありません。また原作も豊富にあります。池波正太郎だけでも仕掛け人藤枝梅安、剣客商売などアニメにもってこいの原作があります。他にも海音寺長五郎、柴田連三郎、山田風太郎、吉川英治、司馬遼太郎と原作にこと書きません。アニメ鬼兵が時代劇文化を守っていく礎になる作品としてヒットしてほしいです。平蔵に解き放たれた久米八のようにアニメ界を席巻して大活躍してくることを期待しています。ということで、ボンベロさんありがとうございます。 アニメ鬼平、私あの今月の読売新聞の連載で、まああのサンキュー達夫のただのアニメには興味ありませんという連載をやってるんですけど、そこでまあちょっと紹介をしたんですね。でその前段としてまあこの熱量と文字数でもまあ年一で出てきてたあの春日大地さんね。春日大地さんは時代劇、映画史時代劇研究家の春日大地さんですが、鬼平犯科帳ができるまで、ドラマ鬼平犯科帳ができるまでという、まあ、文庫本をこの間出したんですね。出版して。で、ワウワウプラストという、番組で、まあこれ僕木曜日のたまに担当するんですけど、鬼平犯科帳特集をやったんですね。で、そこをちょっとぜひね、アーカイブにもなってるんでご覧いただきたいなと思うんですけど、鬼平犯科帳、あるいは池波正太郎っていうのはね、他の、時代劇原作よりも圧倒的にアニメ化しやすいというか映像化しやすくなってます。で、これはいろんな事情があって、まあそうなってるんですけどね、これからの原作のあり方ってものを考える上でも、全員、これは見た方がいい動画となっておりますので、ぜひ、春日大地さんが出ている、まあ、鬼平犯科帳、っていうワウワウプラストの番組も見ていただければなと思います。ワウワウプラストに関してはこの熱量と文字数もね、徐々にコラボ度を高めていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんご覧になっていただければと思います。アニメを語る回はね、藤津亮太さん、と一緒に喋ったりもしてるんでね、ぜひ皆さん見ていただければと。続きまして、誠さんからいただきました。ありがとうございます。熱文字メンバーの皆さんこんばんは。今期も続々と新作がオンエアされていますが、中でも一週間が待ちきれないのはリトルウィッチアカデミアです。そうですな。トリガーの作品ですし、注目されていて当たり前なのですが、熱文字リスナーとしては随分前に若林さんがこの番組に出演されている際、リトルウィッチアカデミアの告知をしていたのが感慨深いです。さっきはアニメ界とも馴染みのある倉田秀幸さんが手掛けていた卓球娘が大好きだったので、熱文字に関わるアニメ業界の方々にこれからも期待しつつ今期も楽しみたいと思います、ということでありがとうございます。リトルウィッチアカデミア、そりゃそうです。トリガーというのは、ご存知ない方のために説明しますと、まあ、エヴァンゲリオンなどを作ったガイナックスというね、会社あります。まあ、青い炎っていうドラマでも紹介されました。そのガイナックスからですね、独立したメンバーが、まあ、天元突破グレンラガンとかを作っていたメンバーが独立して作った会社です。パンティー&ストッキングウィズガータベルトとか、まあ、ちょっとそのアメコミなテイストというかね、従来の日本の萌えアニメにない文法で、作っている、まあ、制作会社でございます。まあ、その中でもね、この若林さん、若林ひろみさん、かなり中核を担っている。まあ、過去の熱文字聞いていただければね、どんな面白い方かっていうのはわかると思うんですけども。まあ、リトルウィッチアカデミーは大注目作品なんです。そういう意味ではね、もうアニメ業界の中でも大注目作品。面白い作品なんで見てください。続きまして。熱文字メンバーの皆さんこんにちは。ゆういちと申します。初めてメール送ります。いや嬉しいですね。サイレントリスナー頼む、フォローしてくれって言ったら割とねちょびちょびフォローしてくれてるんで嬉しいです。メールも来ておりますね。嬉しい。今期のアニメの中でここ5年くらいで一番の見ててきついアニメを見つけてしまったので思わずメールしてしまいました。こういうのはねポッドキャストならではですよ。そのアニメはハンドシェイカーというアニメです。なんで見ててきついのかというと、まず色彩がギラギラしてるのと、カメラワークがヌルヌル動いて気持ち悪い、 3D も酔うような感じで全く話が入ってこないのです。ぜひ皆さんにも見ていただいて感想を聞いてみたいアニメです。ちなみに今期最終回まで見たいと思ったアニメは幼女戦記、小林さんちのメイドラゴン、アッカ銀玉です。ありがとうございます。ゆういちさん、ハンドシェイカー、皆さんの感想も聞きたいところです。以上、この1話特集でございます。
熱量と文字数。
さあ、いかがでしたでしょうか、この1話特集。まだまだ皆さんからもね、 毎月この1話、あのアニメのこの1話良かった、こういうとこ見てっていうプレゼンテーションをお待ちしておりますので、ゆるい感想でもいいですからね、このアニメも見てっていう、あのそういう叫び声を聞かせてください。すべてのメールは熱文字 @gmail.com までお願いいたします。編集部の感想もいただいております。朝さんからいただきました。12月の編集部でキャラを性的に見ているくだりで、例題としてフライングウィッチを出されたことについて一言申し上げます。しー、声が大きい、誠に聞こえるだろう。意見自体はすごく的を射る内容なのでした。きっとその衝動こそが人を夏の炎天下や真冬の極寒にビッグサイトに並ばせたり、虎の穴でカゴいっぱい薄い本を買わせる原動力になっているのですね。なんと厄介な、そしてなんと素晴らしいことか。来るごとに陸道輪廻を巡るかのようにジャンルや推しキャラが変わる亡者たちに幸あれということでいただきました。まあ、誠に聞こえてもいいです。誠はエロいです。続きまして、切なサラリアットさん、更新200回突破おめでとうございます。ありがとうございます。いつも陰ながら応援していますが、だからなんで陰からかな、あのもうちょっと表立って応援してほしいんですけれども、陰すぎるとお役に立たなそうなのでメールをしたためます。いや、どうもありがとうございます。熱文字的勝手にアニメアカデミー賞とても面白かったです。そうだったね、あれ面白かったね。それぞれのオタクの色をしっかり出しながらも納得の選出で、対象がフライングウィッチという落としどころも最高でした。いや、フライングウィッチでしょ、どう考えても。語りがいや考察しがいがある名作が多くあった中、なんだかんだでみんな優しい気持ちになりたいのかなと思うだけでなんか幸せです。去年のアニメ関連で個人的に賞をあげたいと思うのは女性声優部門で高森夏美さんです。ハイスクールフリート、ブレイブウィッチーズ、オレンジ、ベルセルクなど幅広い作品でコーナー織り交ぜた役をこなしていました。まあ、ゆうきさんもね、そうだったけど、さっきも上がったゆうきさん、そして高森さん。そんな中で個人的に一番心を射抜かれたのが、田中くんはいつも気だるげの宮野でした。宮野よかった。明るく底抜けに元気でうるさく、演じ方によってはうざく感じてしまいそうなキャラをうまく可愛く演じていて、去年一番の癒しでした。いや、話が合うなぁ、この人。俺もああいうキャラ大好きだわ。2017年もいい温度の温泉アニメがたくさん見つかるよう祈っております。皆様も体に気をつけてお過ごしください。切なサラリアットさん、ありがとうございます。皆さんからも番組の感想をお待ちしております。すべてのメールは熱文字 @gmail.com までです。理想のあの子としたデートで回収した CG を報告してもらう部費部、そしてこの1ヶ月で見たアニメのここを見てという1話、この1話、そして番組の感想、質問など、すべてのメールは熱文字 @gmail.com までお願いいたします。皆様からのメールをお待ちしております。ということで、今日は全国の記者たちのこの1話特集でございました。まあ、この1話特集定期的にやっていきましょうかね。やっぱりこの番組アニメ見るきっかけになってほしいということで、なかなかみんなが見てなかったポイントや見てなかった作品、まあ、そういったところもね、まあ、ぜひ触れていただきたいなと思うことで、この1話特集、一人語り気持ち悪い回でございました。またそろそろね、この全部見てみた件、収録もございますんで、皆さんその辺もお楽しみいただければと思います。ということで、本日は以上でございます。それではまた来週、サンキュー達夫でした。